Spinner。
Poppen Innovation World Ella Podcast from the next Ella。
学びたいとがナビゲートしています、突破イノベーションワールドエラ。ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション from the next Ella。対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回はスタイリスト三田真一さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
これ三田さん、スタイリストだけだともうちょっとくくれないと思うんですけど、普段肩書きって何て言ってます？
僕はまあベースはもう本当スタイリストなんですけど、うん、もう羅列最近はしていてアーティストであり。はい、衣装デザイナーであり、
うん、
クリエイティブディレクターであり、はい、何か一つに縛らないようにはもうしてますね。でも根本にスタイリストっていう仕事を持っていくことで、うん、まあ洋服っていうことに関わらずスタイルを作れる仕事として、僕自体はスタイリストっていう言葉をもう認識してるというか、うん、こだわっているっていうか、
うんうん、
なんかそこでスタイリストっていう言葉は外したくないなっていうのがあって、もうメインはスタイリストだけどいろいろ活動しているが、スタイリストっていうことをやっぱり名乗っていこうかなと思って、それをメインに書いています。
最初の、まあ、今はちょこちょこ飲んだりプロジェクトやったりっていう感じですけど、はい、一番最初って何のプロジェクトでしたっけね。
一番最初に僕がミュージシャンの PV で、
はい、
スポンテニアの、
はいはいはい、
はい、PV で関一明監督が、
うん、
精鋭を集めた中にマネライトが、はい、もう一心不乱にアプリを作ってるというか、いろいろ生成している後ろ姿を見て、すごい。僕は YouTube とかすごいチェックしていたので、
あ、うん、
本当にこう、こんなにずっとラップトップに向き合って、ずっと作ってるんだなっていうのを目の当たりにして、ずっと話しかけてたんですけど、怪しいスタイリストが来たと思って、最初はあまり。
すいません、人見知りなんで
。印象ですかね。でもそこから本当すぐに、それが終わった打ち上げでまた、すごく話しかけに行って、なんか一緒にプロジェクトやりたいって言ってるところで、ちょうど、スプリング・オブ・ライフ？
そうですね。あれが2011年とか翌年になるんですかね。で、打ち上げの時話したかどうかわかんないけど、まあ、ドームの時僕光る衣装みたいなのやりたいっていうのは、なんか、うん、ふみこさんに提案してたけど、まあ、僕がなんかその辺の素材を切って作ってる衣装みたいな感じで、服とは言いたいようなものだったんですけど、それでね、スプリング・オブ・ライフの時、三田さんも光る衣装をやりたいっていう話で、で、僕も、なんですかね、やってる人は当時、いたんですけど、その服にちゃんとなってる人っていうのが、うん、まあ、まあ、言ったらあんまりというか、僕の知る限りはいなくて、で、三田さんも、なんか電飾をつけて、着て踊ってるような感じになったらダメなんだよ、みたいな感じで、やっぱちゃんと、そのライトがついてない時でも服として成立してないとダメだ、みたいなことを言ってて、いや、その通りだよな、と思ってた、のが最初ですよね。だからね。光のパターン作り、まあ、あの PV 僕がライトの光のプログラムとパターン作ってましたけど、現場に行ってからやっとちゃんと光らせられたっていう記憶がありますね。それでやっぱ発熱の問題とかがまだある頃で、で、あとはやっぱカメラ映えで、どうしても LED の、明るさとかをうまく調整しなきゃいけないとか、うん、で、まあ、映像に収めるみたいなこと自体が僕らも、なんで、まあ YouTube とかもちろんありますけど、まあ普段やっぱりそのライブエンタメとか、そのシアターが、まあ多かったので、そのミュージックビデオのための、まあ装置っていうことで、大変だった だけどすごい貴重な経験で、まあ、そこからいろいろコラボが始まったって感じですよね。特になんか三田さんとそういうカンヌの時ですかね、その次大きいのなんかやったって
か、ね、
やっぱ大変ですよね、そのライブの衣装って、そのショーの衣装とライブエンタメのそのダンスの衣装ってやっぱ全然違うもんですかね。違うもんですよね。
そうですね、もう本当に本当はやりたいのはこの範囲だが、踊る、うん、踊っている様が綺麗であって、立ち姿も綺麗っていうのは本当難しくて、
うん、
特にパフュームになると3人のその良さを残しつつ、うん、しかもライゾマ入った映像だったり、そのハード面で光るっていう行為まで入ってきた時期とかは、よりその LED 自体のああいう配線が伸びないので、体の筋肉が動いた瞬間にやっぱりどうしても可動域がずれるので、またテストで本当に何度も外れて光消えてやばいみたいのが、
いやー、ほんと、まあ、すごいね。だから、やっぱ、ライゾマ、まあ、僕はなんか光のパターンとか、そのソフトは、実は、すごく、それが服の衣装だとしても、映像の、映像だとしてもあんま変わんないですけど、やっぱ、ハードウェアチーム、まあ、ライゾマの、柳沢くんとか石橋さん中心にした、やっぱ、ハードウェアチームが、すごいですよね。その服にちゃんと、デバイスを落とし込んでいくっていうのが。ちょっとだいぶ話しちゃいましたけど、改めて三田さんの、はい、紹介をしたいと思います。ジェネラルな紹介です。はい、三田真一さん、1975年生まれ、東京都出身、1997年よりスタイリストとして活動開始、1998年イギリスに渡られ、2001年帰国。現在はファッション誌、広告、ライブ、映画、ドラマ、衣装などのスタイリングを多数手掛けられるほか、サカナクション山口一郎さんが率いる NF ではクリエイティブディレクターを務められていますということで、スタイリストの話ちょっと、これを聞いてる人たちにちょっと、90年代後半から現在までそのスタイリストっていうもの自体がやっぱりだいぶ変わりました。
変わりましたね。まず90年代自体は、その今みたいにインターネットっていうものの存在がほとんどないので、まず雑誌、紙面、まあ当時だと、イギリスとかだと新聞っていうものもまだ存在してて、まあそういう映像だったり、そのパソコンで見るものよりも手に取って見ていくエディトリアルをやっている雑誌で、どの雑誌でどういうファッションを提案するかっていうものか、ショーっていうものを本当に実際に見ることか、紙面でその写真を見るっていうことでしか、そのファッションの流れだったりとか、そのストリートっていうものもそうですけど、見れていなかった。多分その当時ファッションっていうものを音楽から入る場合は、多分擦り切れた映像から何着てるのか探し出してみんな見てたような頃だった気がしていて、それが本当2000年代にインターネットっていうものが普及した時に、世界がフラットになった瞬間からのファッションと、多分その前やってたものの違い、写真もデジタルとフィルムの違いぐらいやっぱり大きく変わっていくっていうか、もう別物まではいかないですけど、コンテンツがすごいもう一気に増えているので、スタイルを見せる方法論がより多様化して幅広く見せれるし、本当にストリート、ハイブランドっていうコンテンツではもう一つ片付けられないというか、インターネットがやっぱ普及した時点で、特に日本みたいな、なんか流行りってもっと一つか二つ、すごい少ないものだったんですよ。例えば、安室奈美恵が流行りましたみたいなことに対しての、みんながそこに向かってたっていうコンテンツではなくて、もういろんな情報ある中で、おのおのが今はもう、自分で選択できて新しいスタイルを生み出して、 むしろ雑誌っていうよりも個人で発信するものの方が今は確実に多いので、違いは大きくあるんですけど、服っていうもの自体は変わっていないので、うん、変化してる中でのこのスタイリストっていう仕事の面白さ、その、うん、対人に対して服を着せるって行為の幅を広げていくことで今楽しんでいるというか、一個人のスタイルを作ることも楽しいですし、その広告ビジュアルだったりとか、それはアートに関してもスタイルと言えていて、その提案する、その服を使ってコーディネートすることで何か社会に訴える何かがあるっていうのことも、幅としては増えることで面白いのかなと思っていて、なんか考え方の幅がすごく初期の、その対ファッションだけの考え方からは大きく、スタイリストっていう仕事もどんどん変化もあるのかなと、一個人の僕の見解ですけど、うん、ありますね。
なるほど。時代ごと、まあ、キーワードで言うと、うん、まあ2000、まあ2000年代、2010年、まあ2000年代って多分本当インターネットの台頭だったと思うんですよね。うんうん、で、2010年代っていうと、SNS っていう感じなんですかね。
そうですね。あとそこにハイブランドが、その、カジュアルだったり、スポーツテイスト、要は、スニーカーをハイブランドがちょうど作り始めて、
はい。
日本で流行っていたストリートファッションっていうものを多くのブランドが取り入れ始め、ストリートとそのハイブランドの垣根みたいのがどんどん崩れていくんですよ。それは僕はなんか面白い、それを面白く捉えてはいるんですけど、カジュアルっていうもののビジュアルは一緒でも、じゃあ本当にスポーツブランド着てる人もいれば、ハイブランド着てる人もいて、着る側の方たちの意識なのか、気持ちを高揚させるためにチョイスする方法がどんどん増えていく。昔のようにこう着飾る、まあ、ドレス着てとか、なんかすごい派手なもの着てっていうとかもすごく明らかに仕立てのいいものっていうことではなく、もっとカジュアルなんですけど、そのより素材がいいものに変わっていったりとか、カジュアルとか動きやすさというか、どんどん今変わってきてますね。
こうハイブランドがそのストリート志向になっていったのって、なんかこれ誰かが仕掛けてたんですか？
なんですかね、本当オートクチュールをやっていたデザイナーだけじゃない方たちがどんどんデザイナーとして頭角を現していくっていうこともあるっていう思うんですけど、まあ本当ルイ・ヴィトンしかり、
はい、
エルメスしかり、日本だったらもうコムデ・ギャルソンみたいな、ああいうスタイルがより海外がもう認めて、90年代から認めて、80年代から認め始めたものを、もっとそういうものを見て感動してデザインを始めてた世代がより2000年代に爆発し始めたっていうところもあるのかもしれないですね。
なんかまあ僕はどっちかっていうとずっとストリートブランドばっかりしてたので、だんだんハイブランドがこっちに寄ってきた感じとかが、なんか見てて面白いし、なんか不思議でもあったんですよね、ずっと。
そうですね。あとやっぱデザイナーがそういうストリート育ちで、でも作りたい服があって、そこで。
カニもまあ、バージルとかがまあそばにいたわけですよね。
うん、そうなんです
。あの、2010年代の入るか入らないかぐらいですかね。でまあ、ちょっと話先に進めると、まあ、で2020年代で、まあ本当、今もうまさにもう流行り言葉みたいになっちゃってますけどさ、ね、NFT とかメタバースみたいなことに、ここ1、2年、なんですか、こんだけ大きななんかムーブメントみたいなのって、本当にインターネット以来ぐらい僕はなんかすごい大きな流れだなと思って、楽しんではいるんですけど、やっぱファッションにもすごい影響を与えてますよね、そのファッション業界というか。
新しい価値が欲しいんだろうなと思うところは、特にナイキだったりとか、その、
はい、
こう要は買える誰もが買えないスニーカーからその新しいものを求めて NFT に行ってより珍しいもの欲しいっていう方もいれば、フォートナイトとかでもそうですけど、メタの世界というかもうアバターの世界でやっぱりいい服を着たい、いい服を着たアバターが欲しいっていう新しい世代がもうどんどんできているので、うん、普段みたいにデジタルネイティブではない人間からするとわからない範囲も最初はあったんですけど、やっぱりそのリアルとその両方の世界でファッションを楽しみたいっていうのがより強くなったんだろうなと本当に明確に思い出しましたね、
うん、いやそうですね、まあ、ナイキのことで言うとそのアーティファクトがやってるような、うん、そのバーチャルスニーカーとかね、うん、まあなんかでもスニーカーってそもそもなんかそういうコレクティブルなものだったし、
うん
まあ、NFT と相性もねいいんだろうなと思うんですけど、うん、一方で、まあ、盛り上がっているメタバース NFT かけファッションで盛り上がっているところっていうのと、まあ言ったらその我々の世代はやっぱり旧アナログの世代でも、アナログとネットと両方知っている世代でもあるので、まあちょっと何ですかね、俯瞰してる見てる人も多いと思うんですよね。で三田さん的にはどうですか、その辺の新しい流れを、
あれっていうのは楽しいですけどね。こういうことがあることで、じゃあリアルの世界での変化っていうのもすごく増えてきて、
うん、
実際に履くっていう行為の面白さのまた変化が出てくるだろうし、どちらかで最初に作るかで流行る流行らないが今度は変わってきたり、うん、NFT でできたスニーカーが逆に NFT から始まったのにリアルになる可能性も出てくるし、うんうんうん、その物の価値観自体がじゃあ所有することがその価値なのか、持って履くことが価値なのかっていう服の考え方が変わってくるのはすごい、よりどちらに対しても服っていうものをじゃあどういう、なんだろう、意識で作っていくか変わってくるのが楽しいのかなと思って、
うん、まあ三田さん的にはまあモチベーションとしてはやっぱでかいっていう感じなんですかね。ね、実際に僕とかもう履き倒したくなっちゃうのですぐ価値がなくなってくんですけどなんかレアなスニーカーとかゲットしても、
うん、
所有欲だけだったら多分、まあ、持ってるだけで履かないんでしょうね、きっと。
スニーカーでもラップかけてしまってる人とかいますからね、
うん、
それを持っているっていう事実がやっぱり自分を高揚させるっていうのもあるので、僕も着倒しちゃうので価値がないんです
なんかブランドの デザイナーから してもどうなんですかね、そういう着倒す履き倒す方が喜ばれたりなんか嬉しかったりするんですかね。
喜ぶと思いますよやっぱり、
うんうん、
はそこまで着る人か、そこまでそういう風に、例えばスーツでも本当スウェットと同じように着てみたらどうなるのかなとか、雨の日スーツで歩いてるのとかに妙に僕は好きなんで、なんかそういうもうスーツ着たまま脱がないで車運転してみたりとか、なんか違う楽しさを見出していくっていう、
うん、
それデザイナーとか見るとやっぱりそんな、そうなるんだ、みたいな。逆にそこまで行きたい人いないから、ちょっと見せてもらっていい?なんて言われてることも多いんで。
ね、うん、なるほど。なんか、ブランドとかで、なんかこういう質問するの、なんかちょっと野暮かなと思いつつ、うん、なんか注目してるブランドみたいなのとか、うん、あえて言うならなんかあります?このブランド。
注目してる、もう僕はでも新しいデザイナーが出てくると、やっぱその子たち、うん、概念ってどうなってるのかな。すごいやっぱ考えて作られてる服とか見ると、
うん、
テンションが上がるというか、
うん、
なんかやっぱ次世代がどんどん出て上のデザイナーたちとのこの戦っていくところっていうのはすごく面白くて、
うん、
新しいデザイナーが出るたびになんかどうしてもチェックしてしまうというか、 新しいデザイナー注目するというよりもどんどん新しいデザイナーが出てその活性化していくことの方が僕は重要なのかなと思っていて、本当にハイブランドでもトップがずっともう本当力強いんですよ。常に新しいことを思いついて情熱的にどんどんいいコレクションをしていく方たちが多いので、そこになんかこう割って入ってくる若い子たちがどんどん出てくることで自分たち世代じゃ思いつかないような新しいコンセプトを普通にさらっとショーとかコレクションで出してくるのを見るとそれぞれのブランドの良さがより見えてすごい楽しいんですよね。
ちょっと逆、じゃあちょっと質問かけると、うん、例えば僕 DJ の曲探しとかってやっぱラジオとかが多いんですけど、未だにラジオとかそのネットのあのミックスクラウドとかでいろんな DJ ミックスとか聞いて探すんですけど、洋服って今だとどう、例えばなんかコーディネートアプリとかもいろいろあるじゃないですか、ウェアみたいなやつとか。まあ三田さんそういうの見ているかどうか分かんないですけど、なんかどうやってディグしていくんですか、その新しい服とか。
僕はまず
三田さんの場合知り合いからいっぱい情報が入ってくることも多いとは思うんですけど、
あるんですけど、やっぱコーディネートになっていくと今の子はどういうの流行ってるのかなみたいな、アプリまではいかないですけど見てしまうし、うん、あとはリアルに街に出た時にやっぱいろんな人見ちゃいますね、
うん、
観察しちゃいます
ね。情報源もそうですよね、洋服の場合もう街に出たらそれで情報源ですもんね。
そうなんですよ。
なるほど、ありがとうございます。真鍋大斗がナビゲートしています突破イノベーションワールドエラー、今回はスタイリスト三田真一さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ちょっといろいろと話してきましたけれども、最後の時間帯が来てしまいました。さまざまな壁を突破してきた三田真一さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてください。
突破ストーリーは本当にもう恥ずかしがらず悩んだことは人に聞いていくってことですかね、
うん、
やっぱ興味持って真鍋大斗さんにあんだけしつこくね、ちょっとなんかやろうよってこっち向いてくれなくてもじゃないですけどやっぱ興味あった人とは仕事したいからどんどんその人も調べてきますし、本当に自分がやりたいことっていうのは多分その当時でテクノロジーとファッションだったりとか組み合ってないものを新しく出そうとしている人たちっていたかもしれないですけど、ここまでしっかり形になってるチームっていなくて、
うん、
やっぱりそういう面でもやっぱ開拓するにはどんどん話し込んで、本当ライゾマ大東さんしかり、ライゾマのハードチームの柳沢君とか石橋さんもそうです。常にその検証作業をやってた10年ぐらいがあるし、
うん、
こういうことがやってみたい、うん、ちょっと検証してみようとか、服って透けるのかなとか、これを通したらどうなるだろうっていう、一緒にそういうことをやってくれる、一緒にこう面白いものを見つけようとしてくれるチームをやっぱり探して、それを超えた楽しみをやっぱりどんどん得ていくことを、気づいたら壁を突破してるというか、やっと突破したのかもしれないですけど、その先にすごいでかい壁がまたあってさあ、あれをどう越えようかみたいな感覚をちょっとみんなでまたおのおのいろんなこと勉強して、あれも越えちゃうよぐらいな感覚を持ってる人たちをどんどんやっぱ見つけていくことというか、そういうことですかね、う
ん、今話してて一番でかかった壁はリオだったかなってちょっと思い始めました
そう、本当ですよ、本当ですよやっててやっぱあんななんかね考えることなかったなと思いますし、本当前日みんなでご飯食ってても次の日のこと考えてたなっていうので、さすがに明日はできませんみたいな話したのとか思い出しちゃうと ここでもまだアップデートしようとしてるライゾマチーム見てるとなんかやっぱすげえなと思った記憶が今。
危険ですよ。
始まる何秒前までもやっぱ上見てるってやっぱすごいことで、これ見てるとやっぱ壁自体ずっとあんだと思うんですよね。でも抜ける方法論が多分どこにでも転がってて、もう楽しくもっといいもの、みんなを驚かせたいとか楽しませたいっていう感覚がやっぱり強い人たちが多いことはなんかすごい恵まれてるなと思います。それが自分が壁越える方法論につながってるのかもしれないですね。
ありがとうございます。なんかそういう壁を越えるときに勇気づけてくれた一曲、何か紹介してもらえますでしょうか。
こういうときに、シャーデーのキス・オブ・ライフ、すごい好きで。
ああ、いい曲ですね。
一曲って言われると、みんな、いや、絶対これは好きだろうって思ったりしてしまうんですけど、なんか、高揚するんですよね。
初めて聞きました。付き合い長いですけど。それ、あれですか、ロンドン時代とかですか？
ロンドン時代もありますね。やっぱ、ロンドンいると、そういう、ブリストルとか、結局違う音にはまっていくので、どんどんなんか深い音に行ってしまうんですよ。
なるほど。
天気も悪いし、自分の仕事をしてる個人の時とかに、何も考えないでぼーっとしてるとか、気持ちいい曲聴いてる時にやっぱいいですね。今でもたまに車で聴くと、明日も頑張ろうみたいな。思ったりするみたいな。
いや、三田さんが車で一人で聴いてる曲とかめちゃめちゃ気になりますね。ちょっとプレイリスト今度作ってください。気になります。
作ります。
いや、でもね、三田さん DJ もね、やりますもんね。ライゾマのパーティーとかでも何度か、
そうですね。
回してもらってるし。
早くやりたいですね。ま、
いや、今年は、ちょっと忘年会とかね、なんとかやりたいですよね、パーティーも。そろそろ。
ライド君の DJ をいつも見て楽しんでるので、僕は。
さすがにそろそろもういいですかね。コロナ的にもね。
そうですね。2年半
ぐらいもね。
ですね。
パーティーやってないですけど。
今度、ライド君のチャンネルで僕は楽しんでるだけなので。やっぱり大きい場所でね。
配信は、ね、そうですね。爆音で、ああいうソーシャル、不特定多数の人とのね、ソーシャルも、やっぱり。
ああいうジャンルも新しくできてて、多分それを楽しみに、夜のこの時間、真鍋大斗の音を聞いて、家でお酒飲んでたっていうことをやってた、1年、2年があった人たちもいるってなると、すごくやっぱり、いいですよね。あの時間、やっぱみんな共有してるっていう、そういうコンテンツも、こういうことがなかったって考えると。
そうですね。
一つ。
新しい、確かに、共有の場をね、作りましたもんね。
会えない時でも、まあ、週一見れますからね。
いや、毎週やってましたもんね、本当に。いや、でももうさすがにそろそろリアルスペースでみんなと飲みたいですね。
ありがとうございました。
いや、ありがとうございました。ちょっとダラダラと話してたらもうあっという間に終わってしまいましたけど、なんかでもあれですね、宣伝とか。
宣伝といっても多分僕とライゾマが一緒にやってる
21世紀美術館、7月10日までなので、そうですね、今21世紀美術館で甲冑アナトミー、甲冑の解剖術、衣装とエンジニアリングの美学っていう、まあ、展覧会やってて、まあ、ライゾマはあの映像のインスタレーションをやってるんですけど、そこで三田さんのあのスニーカー甲冑を、まあ、展示してて、これはもう僕があのキュレーターにも超プッシュして、これ絶対展示した方がいいっていうのを、
嬉しい限りです。それが
いい場所で展示してるんです。ぜひそれは金沢行ってほしいですね。
はい、肉眼でちょっと見てほしいです。本当に2008年に作ったやつなんです。
簡単に、超簡単に説明するとどういうものなんですかね。
その甲冑を 現代に置き換えるとスニーカーではないかっていう発想をキュレーターの長谷川さんが持っていただいてて、今の身を守るっていうこともそうなんですけど、もともと甲冑っていうものが身を守るものから自分を鼓舞するものに変化していって、その見た目を見せるものに変わっていくっていうことと、まあ、スニーカー自体ももともとスポーツから始まってたんですけど、その個性のためだったりとか、現代だとその自分を誇張する、自分をその洋服だったりファッションもそうなんですけど、自分をよく見せるだり、自分の存在意義を認めるためにスニーカーっていうものの存在も あるんじゃないかっていう発想を長谷川さんも話していて、僕自体もそのスニーカーっていうものが今身を守ることもあるんですけど、今回やった甲冑展でよりそれが今回なんか自分の中でもちょっと漠然としてた部分がより明確に見えて、身を守る、まあ、現代の甲冑として見ていただくのが一番ですね。
うん、はい、7月10日までやってるので、金沢21世紀美術館甲冑の解剖術、ぜひチェックしてみてください。はい、
はい、
今回はスタイリスト三田真一さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。You're listening to J-Wave, Innovation World Era, Podcast.